沖縄から音楽やいろんな情報をお届けします。けんこ様は音楽ジョーグ
ー N サイズ。
はい、明けましておめでとうございます。そう、下半期ね、下半期が明けました、おめでとうございます。もう一個ね、おめでとうございます言わない人といけない人から、さっきちょうど偶然 LINE が来ました。ちびかつ3丁目のジャンジャンがですね、どうやらお店10周年って、今日お店10周年するよ。しかも実は LINE をしたのは私なんですよ。全然別件でちょっと今人材を探していて、まあ、私とジャンジャンの共通のお友達で、まあ、元気のいい女性がいるので、あ、そういえばさって、今ちいちゃん何してんのかなっていう連絡をしたら、今日お店10周年だったっていうこのタイミング、もう本当に無駄な運命の赤い糸を使い果たしてるよね、こんなとこでって思うんですけどもね。ということで、ちびかつ3丁目10周年は今月中ずっとやってるそうです。10周年はね、そら1日2日でやったらもったいないもんね。だってここまで10年で1回でも来た人が10周年って聞いてお祝いに駆けつけたい、でもこの日は行けないっていう人が1ヶ月あったらいけるだろうみたいなね、いうところで、ぜひ皆さんね、ちびが3丁目1回しか来たことないけどひどいはい、ということで、この番組ももう始まって何年だったかもしれませんけど、まあ、2002年にね、一番最初の FM 那覇が開局した時から、なんだかんだ手を変え品を変え名を変え、変わらないのは私の名字だけっていうねいや、残念ながら名字言ったことないんでね、まあ、道明寺桜子っていう本名があるっていう噂をね流してるんですけど、なかなか浸透しないんですけど、まあ、そういうね、まあ、この番組も16年、はい、あ、そうですね、7月8日が16年目、開局16年、おめでとうございますね。もうなんかね、私歌の日の時に言ったんですけど、6月23日を慰霊の日と定めたことも私は本当は不本意なんですよね。言ったら日本軍のトップの人が、要は自分の兵隊たちにはこうしなさいとかいうことがなく、まあ、自分の命の判断だけを下しちゃうっていうのは、やっぱり後のこう部下たちとか、それに巻き込まれて住民たちにとって本当にまあ迷惑なことというかね。だからまあやっぱり支持系統のトップにある人はっていう、この今現代社会において考えても、まあね、ちゃんと後の人たちのことを考えるべきじゃないかって思うと、その方が亡くなったことを、でも組織的戦闘が終わった日と決めるしかない、ね、じゃあ8月にも続いてたよねとか、何月にもそれを、ね、その傷が元で亡くなった人にとっては、例えば10月に亡くなった方にとってはその日が終戦かもしれないしと思うと、まあ、いつが記念日とは決めづらい。でもまあ6月23日ゲレフになったならば、その翌日から、はい、今日から平和ですよにはなってないけれども、でもせめてその日から平和に向かった日ということで、歌の日にしようということで、6月24日歌の日っていうのを決めてくれたおかげで、じゃあ父の日、母の日とかでも同じで、前本当は365日毎日お父さんありがとう、お母さんありがとうって言えたら一番いいんだけど、そうなってない昨今というかね、自覚する日になるわけですよ。あ、お母さんありがとう、母の日何あげようかなとかね、誕生日も忘れてたとかね、だから常に何回かこの父の日、母の日とか誕生日とか何かあるごとに、あ、この人最近どうしてたかなとか、なんかこう何かあげたいなとか、最近親孝行してなかったなとか、何か振り返るきっかけになればいいんじゃないかなというのを考えるとですね、まあ、ジャンジャンのお店に行ってなかったなとかそこに戻る。いや、結構今日さ、シャープじゃない？今日ちゃんと話が戻ってきてね、脱線しまくってここまで帰ってくるの、なかなかの和芸やなと今日は思ってますけど、まあ、7月8日に、那覇の日だなと思った時に、FM 那覇をふっと思い出してくれるとかね、もうそういうのでも何でもいいし、まあ、健子さんは、まあ、だから歌の日の話もしましたけど、じゃあ何の日か、ね、何を記念日にするかっていうと、まあ、やっぱ12月の20日、この私がね、この世に生まれたっていうのが、まあ、世界で一番大切な記念日だと思ってますから。まあ、そういうこともあってね。まあ、で、私はやっぱりなんかね、まあ、そういうのを、まあ、歌の日、前夜祭っていうのをやってきて、まあ、その、なんちゅう、その歌の日の趣旨に賛同して、まあ、本当は毎日毎日音楽にありがとうとか歌にありがとうって言えたらよかったけど、そういえばありがとうって言ったことなかったしなって、さらに歌をお祝いしようっていうね、そういうきっかけをくれたビギニューは、やっぱとても尊敬もするし、ありがとうって、そういう日を作ってくれてありがとうって思うからずっとやってきたわけですよ。それが、実は皆さんに、まあ、今更ながら報告っていうか、まあ、結構急にそのポジションになったので今更なんですけど、私すごい嬉しいことがあって、今年は6月23日土曜日が慰霊の日にあたり、でその翌日が歌の日で、歌の日の趣旨というかからして、その24日以降の週末に歌の日というイベントをやりましょうっていうのがここまでやってきて、 まあ、2001年から始まってますから、2001年が1年目だから、まあ、2018年で今年18年目なんですけど、で、私たち歌の日前夜祭は2004年から始めてますから、まあ、十何年計算できないでしょ。まあ、なんですけど、まあ、そのね、去年その山本龍太っていう私たちと一緒に、歌の日前夜祭を始めてきたメンバーの一人が、まあ、去年の13回目を待たずして亡くなってしまったっていうのがあって、もうとっても悲しいし、まあもうこのまま、まあ私たちは歌の日前夜祭っていうのはもう後輩のホルキーズとかにもうホストバンドを譲っていくべきじゃないって、もう私たちの時代は終わってっていう話まで、私と残されたアタルっていうね、ビギのベースとかもやっていた、今プロデューサーとかレコーディングエンジニアとかも何でも嫌なんですけど、まあアタルと話してたけど、今年はそのグルーブっていうね、地下のライブハウス、裏添えの地下のライブハウスと別に、去年やらせてもらった首里のアルテトリホリのこのカフェのね、あの宮子さん、新次さんって方々が、いや今年もやろうよって言ってくれたから、あそうだねって、歌の日はみんなのものだし、歌の日前夜祭もみんなのものだから、いやぜひやってください、私たちの許可なんかいらないし、別に商標があるわけでもない、もう歌の日自体がビギンがみんなのものだって言ってくれてるんで、それはみんなでやったらいいですよっていう話だったので、まあそちらでもやったんですね。そしたらじゃないけど、その、まあ、14年目今年やってきて、まあ、リュウちゃんがいなくなった歌の日前夜祭を、まあ、去年はボロボロで、もう本当にみんな泣きながら、まあ、ピアノの歌とかもったいながら、もう本当に泣き崩れて、なんかライブとしては本当お客さんすいませんみたいなことになってしまったんですけど、まあ、今年は気持ちしっかりリュウちゃんに届くように歌おうみたいな感じでやったんですけど、それがね、あの6月に入って、そのアタルがまあ、ちょっとね話を持ってきてくれて、まあ、ハワイアンオーケストラという枠があると。で、それは、まあ、ここまでね、その、ビギンの音楽の流れとしては、もともとブルーズで恋しくてとかで、まあ、イカ天でデビューしてる頃っていうのは、沖縄の音楽を一切出さない。ブルーズで勝負っていう形でやってきて、東京でね。で、沖縄だから、うちなんちゅだからっていうところを出すのが出しづらい時代からやってきて。で、次に今度はやっぱり、まあ、20年とか音楽やってると、やっぱり自分の島のアイデンティティとかが出てきたり、やっぱり音になってきたら、やっぱ三線だよや、みたいなのが出てきて、やっぱり三線とか民謡に回帰してきたりとか、いうのが入ってきて、尾本武雄とかのシリーズが出たりっていうことがあって。で、今度は、もうよくよくルーツを辿っていくと、そのまあ、南米に移民した人たちや、ハワイに移民した人たちがいて、音楽が守られてきたとか、古い民謡の ルーツっていうかね、残されたものが、ほら、戦争で一遍全部焼けたレコードとかが、とか、あとこちらではどんどん新しい歌い方に変わっていったものが、ブラジルとかに昔ながらの歌い方が残っていたりするんですって。ペルーとかに。だからそういう、やっぱその、ルーツは別に沖縄だけに埋まってるわけじゃなくて、いろんなところに散らばっていったうちのうちのところにルーツが残ってたりとかってすることもあるっていうところで、今度マルシャショーラっていうこのね、南米のこのダンサブルな、もうひたすら踊りまくるっていう、ジャンルにも手をつけ。で、それからやっぱり豚の恩返しっていう基金もやってるんですけど、まあ、戦争の時に沖縄にいる豚がみんな焼けてしまって食べるものもないっていう時、フルにはなし。本当？要は、和のフールって、要は、便所で買ってたりとかってしたでしょ？で、それで、この豚が一個もいないよという状態になったのを見て、その、ハワイの沖縄の人たちを中心に、沖縄に豚を送ってくれるわけですよ。で、その時助けてくれたから、じゃあ今度私たちが何でお返しするかっていうのが豚の恩返し、音を返すと書いて、まあ、今度はこの音楽のイベントで集まった、このカンパとかを楽器に変えて、で向こうにいる、まあ、沖縄にルーツを持つ子たちを中心だけど、もちろんね、もう普通にこのハワイアンとか、まあ、海外にいる人たちにこの沖縄の楽器を楽しんでもらうとか、そういうなんか音楽的な交流で恩返しをしていこうっていうのもあって、だからマルシャショーラの時はもうすごいサンバ隊みたいな人たちとか、宮城姉妹とかがもうバリバリ踊るシーンもあれば、でその前にハワイアンオーケストラっていうのはもうこの今沖縄でね、もう本当にフラを踊る人やウクレレ弾く人も増えた。でそれに貢献してきた、まあ、ジョニー・ギノワンっていう私のね先輩もいるわけだし、まあ喋りすぎて曲がかからないっていう話で今スタッフの顔を見ながら喋ってますけど、まあ、ちょっと曲をかけながらなんですけど、まあ、そういうねの中で実はまあ答えを先に言うと、結論、6月24日歌の日前夜祭のハワイアンオーケストラっていうバンドはもちろんボーカルエイショニーが歌ったりもするんですけど、100人ぐらいのフラのダンサーたちが踊り、100人ぐらいのウクレレを習ってる人たちがステージに立つ中、最前列のセンターを取らせてもらったんです、私。もう本当に。で、リハーサルの時に、でも空を、エイショニーがね、見上げてごらん、夜の星をって時、真っ昼間のリハなんですけど、空を見上げた時に、ああ、リュウちゃんのいないステージに立ってしまったと思ったら涙がこぼれてしまって、 なんかねこのタイミングまで出遅れたのは私がちゃんと音楽 を一番にやってこなかったからだなって思って、まあその辺の話は曲の後にしたいと思いますけど、またね、先月井上康夫バーガーっていう好きなミュージシャンが来てて CD を買ったらね、なんかねまさかのなんか沖縄っていう言葉が出てくるやつがまたこの命に関わるっていうかね、つながる歌があったのでこれ聞いてもらいたいと思いますけど、これ2曲目ね、この2曲目ね、あのね好きな曲もなんかやっぱり井上康夫バーガーね、声も好きし歌も好きしなんですけど、やっぱね言葉の使い方も好きなので聞いてもらいたいと思います。井上康夫バーガー2枚組っていうか2枚とも買いましたけど、なんか4曲ずつのデモ版みたいなやつ、新しいアルバムができるまでひとまずこれ聞いとこうボリューム1っていうのをかけたいと思います。2曲目に入ってます。 How are you?
死んだって突然のニュースが届いたのは沖縄の安いゲストハウスのガーデンテラス。英介と二人で缶コーヒーを飲みながら風が気持ちいいなってタバコを吹かしていた。抜けるような青空と外国みたいな風景とライブツアーの緊張感と高揚感の中じゃ、お前が死んだってニュースはなかなか馴染まなくて寂しいくらいに悲しくならなかったよ。情けない夜だった。歌っても歌っても届いた気がしなくてさ、島の人たちの陽気な優しさに触れて畜生とありがとうが渦を巻いた。打ち上げの途中で少し外に抜け出した。賑やかな店内と静かな夜空の狭間、そこでお前のことをようやく思い出したよ。小さな星を見つけて名前を呼んだ。そっと空に飛ばした。いつでも会える気がするよ、いつでも会える気がするよ。 How are you? ずっと耳を澄ました。声が届いた気がするよ、声が聞こえる気がするよ。 How are you? 返事を待って。窓からやっと沖縄の海が見れた。これから一気に大阪に飛んで4日にせでライブなんだ。重たい荷物と気温の落差で疲れていたけれど、歌ってやるぜって気持ちはぶれてなかったよ。俺の歌の中に出てくる君って言葉を全部その夜お前に置き換えて歌ってみたよ。何の違和感もなくむしろ上手に歌えたけれど、その夜は CD が1枚も売れなかったよ。いつでも会える気がするよ、いつでも会える気がするよ。 How are you? そっと耳を澄ました。声が届いた気がするよ、声が聞こえる気がするよ。 How are you? 返事を待って。朝まで飲んで京都に帰る新快速で、お前のメールアドレスにこんな手紙を書いてたら、やっと悲しみが溢れたよ、やっと悲しみが溢れたよ、やっと悲しみが溢れたよ、やっと悲しみが溢れたよ。
はい、聞いてもらって、来ました。これね。井上康夫バーガー。新しいアルバムができるまで、ひとまずこれ聞いとこう、ボリューム1から、How are you? っていうね。まあ、友達が亡くなって、まあ、ツアー中だとどういう感情の置き方とかね、もうそのツアー中にテンションを落としてるわけにもいかない。でもっていう、すごいこの複雑な気持ちをこんだけの軽快にできるのも、まあ、この声と、この言葉と、このね、まあ、井上康夫バーガーだからだなと思うんですけど。で、井上康夫バーガーの、このひとまずこれ聞いとこの2があってですね、 またあと4曲入ってるやつもあって、こっちもすごくいい、いいんですけど、どっちにも私のサインされちゃったんで、人に譲ることはできないんで買ってください。で、ついでにもう一曲聴いてもらいたいなと思うんですけど、ついでに言ったら大変失礼ですけど、まあ、この井上康夫バーガーくんとよく沖縄にも一緒に来るし、まあ、内地でもよく一緒にやっている、坂井宏樹さんがいるんですけども、この人も4曲入りの CD を作りました。で、このこの4曲入りの中でも、これまたちょっとやっぱ命に関わること、やっぱ6月の、まあ、その歌の日関係、それから慰霊の日関係もそうですけど、まあ、やっぱ平和だからこそ命あってこそ音楽っていうのは、もうやっぱり毎日が歌の日っていうことでいくと、まあ、この番組もそういう趣旨をまあ、逸脱せずにいつも、そこにまあ、心を置いてやりたいなと思うとね、まあ、6月の、まあ、昨日の今日みたいな、先月の今月みたいなところがあるので、まあ、あえて、まあ、そこをちょっとね、セレクションしていきたいなと思うんですけど、その、坂井宏樹さん、ドリーマーズソングっていうね、CD があるんですけど、この人またね、生歌で歌わせて、そのマイクを通さずしてもすごくいい声通るし、もうね、ギターのこの抜けもすごくいい、もうね、なんか、あ、ミュージシャンズミュージシャンみたいな感じがするんですけど。で、その彼の歌で、まあ、1曲目またダウントゥーザサウスって、またこれ沖縄の話知ってるでしょみたいなね、とこなんですけど、今日もあえてこっちもね、命に関わる曲を聴いてもらいたいなと思います。神様の、あ、これね、これ、この紫の CD の3曲目ね。いい？はい、いきますよ。神様の気まぐれ。
神様は気まぐれだ、鼻歌混じりで、いいやつばかりを空に連れて行く。駅前止めてた自転車が消えるように朝顔たちが夜にはまぶたを閉じるように、わからないわからない別れたち、わからないわからない忘れ方、わだかまりこの胸をわしづかみ、悪い夢だと誰か教えておくれ、くよくよしてる間にあいつは先を急いだ、今ではどこを曲がったのかわかりやしないんだ、でも排ガスだらけの日々にもかすかに感じれる、君の匂いだけは忘れたくないんだ、スズメがさえず、なぜだか今日はあなたを抱きしめてみる、占い師にさえもわからない、明日に怯えるよりも僕らはそのコッペを垂らさぬように、空をわしつかみ、悪い夢だと誰か教えておくれ、 きまぐれた花音まじりで、いいやつばかりを空に欲しがる。
はい、聞いてもらいましたのは酒井宏樹ドリーマーズソングというね4曲入りの CD の中から、神様の気まぐれという曲聞いてもらいました。さて続きましての曲もねかけながら喋ろうかな。じゃあ次はねこのね、これは誰のライブでだったかな、なんか無料配布してたのでもらってきたんですけど、ちょっとね聞いてもらえたら、なんかオムニバスになっていてね、でもこれね何も説明はないんですよ、だからよくわかんないんですけど、まあよかったら気になった方は検索してみてください。ジャパニーズミュージシャンズボリューム03っていう CD で、今3曲目よねこれね、ソメイヨシノ、あ、待ってよ、これどっちがバンド名かも分かんないぐらいのレベルなんですけど、あの愛し方というアーティストのソメイヨシノっていう曲をちょっと聞いてもらいながらいこうかなと思うんですけど、なんか無料配布でね紹介してくださいって、2015年に出た CD らしいんですよね。この前そうヒューマンステージで、あ、そうだそうそう、幻の焼き鳥、5月の6日にあった幻の焼き鳥のイベントで無料配布してたやつだ。もうなんかこういうのがさ、もう本当にあっちからこっちから知らないところからいろんな音楽がね流れてるっていうのすごいことやなと思うんですけど、さあで今日はねちょっと前半喋りすぎたんで曲がかからないんじゃないかという危険性が出てきたんで、ね、そろそろまとめに行こうかなという気はしてますけどね。で一応まあその6月の歌の日ではもうそのセンターを取らせてもらいましたということが重要なのではなく、まあ、私としては本当はリュウちゃんとアダルト私で、まあ、自分たちなりの歌の日を解釈して自分たちなりのイベントをつないでいこうって言ってやってきたのに、このステージでリュウちゃんと一緒に立てなかったし、リュウちゃんに曲書いて書いてとかって言って結局なくなってしまって後悔するっていう、もう本当典型的なよくあるドラマのパターンだよねみたいなアホな、まあ、この戻れないのにこんなことになってしまったんだったらお前ちょっと反省するということは繰り返さないこと、戦争もそうだけどって思うと、もういい加減にしてって思うわけ、去年も言ったよねみたいな。なのでやっぱりその、まあ、今回、まあ、前回ぐらいから散々言ってるんですけど、まあ、その過去20年のね、まあビデオもなかなかいろいろ出てきたと。で前はその動画が間に合うかとか分かんないって話だったんじゃない、その送って、今そのビデオを東京に送ってて来たんですよビデオが。でこれを今から YouTube にちょっとずつ上げていきますけど、その2004年のね初めての歌の日前夜祭の時の映像があったんですよ。で、まあ、それは中身を見ないうちにビデオがあったと思って送ったんで、どうなることやらと思って帰ってくるのもあってたんですけど、もう本当に全部ハードディスク納品されてて、で私がその当時2004年の、沖電アワ なんだっけあのドキュメンタリー番組ウチナー気分っていうのに、私がドキュメンタリーのその、まあ、ストーリーの主役っていうかね、私のドキュメンタリーが描かれていたわけですよ。でその時にね、実はその2004年の私が何を言ってるかというと、2003年までの音楽業界に、まあ、沖縄インディーズっていうのが業界に取り込まれていくような形の中で、私はなんか業界とインディーズっていうものはイコールにはなり得ないって思っていて、要はインディーズっていうのはやっぱり自分たちの力で伝えていくとか、まあ、それは売り方にしても何にしてもだと思っていたので、メジャーレベルの、あ、メジャーのメーカーのインディーズレーベルっていうのはないと思っていて、だからそういうなんかこう矛盾とか自分の中の納得いかなさとかいろんなのがあったので、まあ、葛藤してた時代なんですよ。でその時代にそのドキュメンタリーが来たもんだから、すごいネガティブなことも言ってて、でもその最後の結末がこの歌の日前夜祭っていうのを初めて開催した時に、まあ、あたりこうすけくんとか、あといろんなミュージシャンがそのイベントに出てくれて、でその最後生きてるリュウちゃんね、当時もう本当に初めて出会ったばかりのリュウちゃんと一緒に曲を書いて一緒に歌って、私は最後になんて言うかっていうと、ここまでは自分が尊敬するとか、あの自分が好きなミュージシャンたちをバックアップすることによっていろんなことが伝わっていったらいいと思ってきてやってきたと、でもこれからは自分の言葉や自分の歌で伝わっていったらいいなって言ってるんですよ2004年の私が。おい今の健康お前14年何してたばみたいな感じで、まあ、もちろんその間 CD 出したりとか滑り台っていうユニットを組んでツアーしたりとか、でそれからいろんなとこで歌ったり伝えたりってことはしてきたとは思うけど、でもリュウちゃんと一緒にアルバムを作るとか本当にこのやりたいことのベスト10に入るようなことをやってこなかった。で人間の時間って限られてるので、 やりたいこととやるべきことのバランスってすごく大事で、やるべきことはもちろんたくさんあるし、仕事からやるべきことからばっかりやってると、やりたいことをやれないまま死んじゃうっていうことになるので、それはやっぱりね、ある程度のところから自分で何を大事にするかっていうのはすごく考えなきゃいけないなと思い始めました。というところで、まあ、最後にねテンション上がる曲をガチンとやって、まあ、このバンドもね、まあ、本当に昔からの付き合いで、私12月20日生まれなんですけど、このボーカルの長男も12月20日生まれて、どうでもいい情報を入れた上で南部マンゴーパーティーズね、南城市でね、スカイン南城っていうイベントをやって、まあ、地味に地道にというかね、もう本当にじわっと楽しい。やっぱスカなんかね、こんな楽しみ方いいなっていうのを、やっぱり本人たちがとっても分かって楽しんでる感じがすごく良かったので、これのね、まさにですけども、これの、5曲目本当にもう、なんていうの、歌物じゃない、このスカのね、踊れる感じのが多いんですけど、まあ、せっかくなんで歌詞のある、This is a song、それも、しかも、チョメが曲を書いてる曲を聴いてもらいたいと思います。南部マンゴーパーティーズ、放年満作というアルバムの中から、This is a song。
自らの中に探し求め、夢と現実さまよい歩く果てなき道の途中、意識の深くにある弱さに何度も気づいて泣いて、新たなる一歩少しずつ顔を上げて、あここにある、儚さも思い宿せば、聞かざることも忘れてしまえば、聞こえるでしょうか君にも。知らず知らずに自ら傷をえぐって、周りの人の目気にすることでいつしかわからなくなって、本当の自分は一体どこの誰なのか、迫り来る避けようもない未来、音を立てて崩れ、君にも返すことでしか自らを見出せずに、それも現実、周りの冷たさも温かさも、思いつきやあわよくばの上あつらを重ねてね、伝えたいことあったんじゃ、ああ伝えたいことあったんじゃ、伝えたいことあったんじゃ。 なかったSong. This is a song.
はい、聞いてもらいました。南部マンゴーパーティーズ本年満作というね、まさかのファーストアルバムだそうですよ。これね、そのジャケットの中に書いてあるんですけど、背景、世界中のマンゴーたちへ、昼は農業、夜は工業の掛け声をもとに活動してまいりました。南国マンゴーパーティーズ、この度初の音源を出すことになりました。タイトル、本年満作には、生きとし生けるもの、万物への感謝という意味が込められています。今もこうして自由に音楽ができることを、美味しいご飯が食べられることに、愛すべき地球に、今ここ、沖縄に生まれたことに、そしてみんなに出会えた奇跡に感謝します。多くの方々の応援と協力によって、この CD は完成したと思っています。これからも南国マンゴーパーティーズを一つ中よろしくお願いします。2016年1月に出てるの、今頃って。失礼しました。いや、前も言ったんですけどね、私ね、本当にスカイナンジョは行けないものだと思ってたんですよ。もうね、ゴールデンウィークに行けるかやみたいな感じだったら、こう、行けたし、みたいなね、しかも南部の現場なんで、毎年。で、その帰りにね、一山越えれば南城市だったっていうね。まあ、そういうことで今年行ってよかったなって思った。もう楽しかったし、あれね、もう本当酔っ払いたい。もう本当もう人に担がれて帰るぐらい酔っ払って帰りたいですよね。次じゃあ来年はゴールデンの仕事を取らずに、運転手を用意して、スカイナンジョに行くべきっていうこのね葛藤とジレンマを抱えて来年のゴールデンに向かう。もしくはまあ時期的にね、そのね、私のゴールデンじゃない時期に選んでもらうかっても自分の調子ね、自分の都合しかない。でこれジャケットがですね、弱い初出荷、満を持しての初物とかね、なかなか面白いジャケットになってますよね。昼は農業、夜は工業、そうですね。まあ本当音楽だけで食っていくのはすごい大変なことだし、それを背負うことによって音楽が楽しめなくなってしまってはやっぱ本末転倒ですからね。でそれから私大好きな大工哲弘先生っていうね、八重山民謡の大家がいらっしゃいますけども、まあ先生ってあんま言うなみたいな言われるんですけど、まあ大工哲弘さんがいらっしゃいますけども、哲弘さんも言ってたんですけど、あとブルースミュージシャンのひとしさんと一緒に対談したことがあるんですよ、この大工哲弘先生と。でその時に、まあ、ブルースも民謡も足みじ節のようなねワークソングだと、要は足みじ流して働いてるからがこそ伝わる歌があるし、だからこそにじみ出る歌があると。だから、まあ、ブルースミュージシャンのひとしもパン屋さんをしながらっていうミュージシャンで、それからこの前の6月23日はそうだ、伊集達也っていうギタリストにサポートギターをしてもらったんですよ。突然にもかかわらずすごく心よく受けてくれて、ぜひねあるってトリホリのあそこはねライブをねライブ配信してるんですよ。それアーカイブで見れるはずですし、まあこれもまた私の方ではチャンネルで紹介していきたいなとまとめては思ってますけども、伊集達也もすごいいい歌を歌ってくれたし、その彼もやっぱこう T シャツ屋さんとかデザイナーをしながら、まあ二足のわらじですけれども、やっぱそれとミュージシャンで、まあ生計をちゃんと立てていくだけの実力も持った人ですけども、やっぱそこににじみ出るワークソング、やっぱ汗とともにこう生きるっていうかね、もう汗も何も足水かかずにね、クーラーの中で、もうそれも仕事もありますけど、そういう仕事もね。だけどやっぱ自分のこの力や努力や愛情や苦労や歴史、いろんなものが詰め込まれていいアルバムってやっぱできていくんじゃないかなと思うんで、南部マンゴーパーティーズ遅くなりましたけどね、誕生おめでとうございます。 ね、これからもいい音楽を愛を込めて紹介していきたいと思います。お相手は KEL に子供の健康でした。詳しくは、健康さんツイッターがあります。ツイッターの方にいろいろ書いてきます。またお会いしましょう。やっほー、下半期頑張ろう。イエーイ、ありがとう。 78.0
Station Okinawa.